さほのです。しかし主はそれをいかになさるのでしょうか。主はいかに私たちを導き確かなものにしてくださるのでしょうか。第3番目は神の方法です。主が私たちを身元に引き寄せてくだされ、私たちが主を信じるようになったとき、そのとき主は私たちに次のような説明書を持った設計図を私たちに手渡したのではありません。すなわち、あなたの人生は今からこのようになるでしょう。あなたはこの事情にこれだけの年月いることになるでしょう。こういうこととこういうことが起こり、それから何年何月何日に召されるようになります。主は決してこのような私たちの人生の設計図をお与えになったのではありません。神の方法は別です。主は常に一歩一歩導いてくださるのです。サウロはダマスコ行く途中、主イエス様のものとなったとき、次のような言葉の青写しの全然もらえませんでした。今日からあなたの死に至るまで、あなたの一生はこういうものになると。主は彼にただ最も近い歩みだけを示しました。主はサウロが主に対して開かれた耳を持っていましたので、次の歩みを彼にお示しになりました。主よ、私は何をしたらいいのでしょうかという正直な願い求めに対して、次のようなはっきりとした答えをサウロはもらいました。使徒行伝9章6節に、立ち上がって町に入りなさい、そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずですと。主は私たちにもただ次の歩みだけをお示しになります。そして私たちがそれに従順に従う時、主は私たちに次の第一歩を導いてくださるのです。これこそ神の方法であり、信じる者を導いてくださる方法なのです。主は私たちが絶えず主と結びついていることを望んでおられます。主は私たちが意識的に主により頼むことを望んでおられます。というのは、ただその時にだけ主は私たちを主のご計画に従って導くことがおできになるからです。私たちはただ次の第一歩だけを見ることができます。実際には私たちは秘密の命令に従って旅をするのです。アブラハムは今からいかなる地へ行くべきかを知らずに、自分の土地を離れなければなれませんでした。主はアブラハムにいつも次の一歩だけを示してくださいました。私たちもまたそのように導かれるのです。毎日が戦いの連続です。そして主は私たちが翌日のために心配してはいけないと命令しておられます。主ご自身が導いてくださるのです。この事実は私たちの重荷を軽くして喜ばしいものとして来るはずです。というのは、主はただ私たちの最善だけを考えてくださるからです。 主はどうしてこの方法をお選びになったのでしょうか。その理由は、私たちがエノクのように神と共に歩むことを学ぶためなのです。創世記5章24節にエノクは神と共に歩んだ、神が彼を取られたので彼はいなくなったと書いてあります。神と共に歩む歩みは一歩一歩歩む歩みです。信者としての私たちにとって、あまりにしばしば過去ばかりを振り返ったり、不確かな将来を見極めたいと望むことではなく、単純に幼子のように次の歩みのために主を見上げることが大切です。単純に幼子のように次の歩みのために主を見上げることだけが大切です。主は私たちを導いてくださると約束してくださいました。そして主は御言葉を必ず守られます。主が私たちを導くことがおできになるための前提条件は、主との交わり、主と結びついていること、そして主に対する幼子のような信頼です。導いてくださるお方、私たちのために道を平らにしてくださるお方、私たちがすべてを委ねることのできるお方、あらゆる圧迫と重荷と心配から解放してくださるお方として主を知ることは、許されることは、なんと素晴らしいことでありましょうか。イサヤ書28章の16節に、信じる者は慌てることがないと書いてあります。全能者は決して急ぎません。それですから私たちは全てを休んじて主の御手に委ねることができます。内面的に解放され、重荷を軽くされて、私たちは主を喜ぶことができます。というのは、主ご自身が私たちを導き守ってくださると約束してくださったからです。そして主は主の御言葉と御約束を守ってくださいます。しかし驚くに値することは、私たちの主題の御言葉に起こる次の事実です。すなわち第4番目になりますが、神の喜びです。人の歩みは主によって確かにされる、主はその人の道を喜ばれると書いてあります。主はその人の道を喜ばれると。ある時主が人間の見て少しも喜ぶことができない時代がありました。現在も引き続き罪の結果として混沌というものによって特徴をつけられています。多くの人は主に逆らい、自分勝手な意思を欲します。人は主の道を行きたいと思いません。それで主はそのことを深く悲しんでいらっしゃるのです。創世記6章5節と6節に、主は地上に 人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められたとあります。しかし詩編37編の23節は全く違ったことを述べています。主は主に属する者を見て喜ぶことができると明言されています。私たちが主に明け渡し、それによって主が私たちの生活に秩序をもたらすことがお敵になるとき、それは主を非常に喜ばせます。しかし残念ながらしばしば起こることは、私たちが人生の手綱を主の見てから取ろうと思い、その結果いつも救いがたい混乱が生じるのです。私たちは馬やラバに大きかれ少なかれ似ています。詩編32編8節と9節に、私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかないとあります。馬は行き先も不確かなところへ走り疾走していきます。ラバはしばしば全然動かなくなってしまい膨張を張ります。なんとしばしば私たちは馬かラバカに似てることでしょう。しかし主ご自身は私たちを導きたいと願っておられます。それによって私たちの生活に秩序をもたらしたいと願っておられます。主は手綱を握りたいと思っておられます。これこそ主に喜びをもたらします。もちろん主は私たちのうちに何があるかをよくご存知です。主は私たちの弱さ、惨めさをご存知です。主は私たちを隅々まで徹底的に知っておられます。主は将来を見て私たちの失敗を直してくださると約束しておられます。主は私たちを目的地まで導くことを、私たちは5番目の手にたどり着きました。私たちは何としばしば倒れたことでしょう。私たちは何としばしば罪を犯すことでしょう。私たちは何としばしば自分勝手な道を行ってしまうことでしょう。主イエス様を心に受け入れた人は、前に学びましたように良い人です。それはその人が自分の債務を持って主イエス様の身元に来て、イエス様の義が与えられたゆえに良いのです。しかし私たちはたとえ救われていても、実際はしばしば罪を犯し、主を恥ずき恥ずき